プロ野球もいよいよこう順位の確定する時期がやってきましたが、広島と阪神がどっちが3位になってもおかしくない状況になってきまして、もう広島は残り試合がないので阪神がずっこけるのをただ祈るしかないんですけども、今日も大勝してたのでひょっとしたらひょっとするかもしれないなと思いながら、今日明日明後日本当にこうドキドキしながら見てる、そういう生活です。年間第26手術 C 年の福音朗読をする頃には決まって司祭団のソフトボール大会が、あっているようです。3年周期の手術の福音朗読をずっと遡っていきまして、今2019年ですから2016年、2013年、2010年とこう遡って調べてたんですが、大会の直後が見事にこの金持ちとラザロの例えが朗読されていまして、もう大概よかろうと、ソフトボールの報告会でもしなさいと言ってるかのようであります。その司祭団ソフトボール大会ですが、4チームが出場しました。長崎からは優勝を狙った選抜 A チームと、その他の神父さんまで構成する B チーム、それから上五島下五島の合同チーム、佐世保平戸合同チーム、この4チームで試合をしました。1回戦は第1試合が佐世保平戸チームと五島チーム、第2試合は長崎 A チームと B チームでした。でここで勝ったチーム同士が午後は決勝戦で、負けたチーム同士で3位決定戦という組み合わせになるわけです。第1試合は佐世保平戸合同チームと五島チームが対戦しまして、で、まあ、私たち佐世保平戸チームはですね、月曜と水曜と練習の日を作って、もう他のどの地区よりも真面目に練習したわけです。ですからあっという間に5対0とリードしました。楽勝かと思ったのがいけなかったですね。試合は6対6の引き分けになりました。で、午後のために優劣をつけなければなりませんが、なんと大会本部はお互い打順で並んでくださいって言ってですね、じゃあ相手の人とじゃんけんをしてください、で勝った人の多い方が決勝戦に回りますというふうに言ったんですよ。でじゃんけん運が悪くて私たちは4人しか勝てなくて、で相手が5人じゃんけんに勝って、で後藤チームが決勝戦で、私たちは3位決定戦に回りました。第2試合は長崎同士の対戦で、優勝を狙っている A 選抜が当然勝ちました。で午後から第3試合、佐世保平戸チームと長崎 B チームで3位決定戦で、3位決定戦で佐世保平戸チームは奮起しまして、攻撃の方はですね、ヒットヒットホームラン、ヒットホームラン、満塁ホームラン、ずっと点数入ってですね、21対7で、大勝しました。この流れに乗って私もホームラン打ちたかったんですが、二塁打止まりでして、6打数の3安打に終わってしまいました。で順位の最終結果はどうなったかというと、決勝戦で勝って 2000全勝の長崎 A が優勝、これは当然なんですが、後藤チームはじゃんけんで勝ち上がって決勝戦で負けています。そうすると1敗1引き分けのはずです。でそれからすると3位決定戦で大勝した私たちは1勝1引き分けで3位なんですね。でこれにはなんとなくこう不満が残るなというような感じで戻ってきたわけです。あさってですか、30日から嬉野に行って、で、このモヤモヤを解消しに平戸と佐世保の神父様たちで嬉野で、モヤモヤ解消会をしようと思っております。今回私は初めてキャッチャーというポジションを守りました。何をするかというと、ああしまっていこうとかですね、ワンアウトワンアウトでセカンド行くぞダブルプレー、声を出すことで、それから得点に絡む場面でホームを守るという仕事です。声出しは必死にしました。しまっていくぞって言ってですね、多分チームメイトもやかましいなと思うぐらい声出してたと思うんですが、でホームでランナーをアウトにするのはなかなかうまくいきませんでした。キャッチャーを初めてやってみて困ったことがありました。メガネをかけてマスクをかぶるのは大変難しいなという印象でした。帽子も邪魔になりました。でそれでもう帽子は邪魔だなと思って、キャッチャーの時は帽子を脱いでマスクをかぶってたんです。大会終了後に何人かの先輩、それから進学院の院長をしている同級生から、お前頭大丈夫やったかというふうに言われまして、特に同級生からはですね、ちょっと頭見せてみ、暑い中で帽子かぶらずにマスクしててっぺんに十字架の焼き印がついてないか。であれは心配じゃなくてですね、冷やかしで言ったんだと思っております。ただ嬉しかったのは、必死に声を出してキャッチャーをしたことが味方だけでなく相手チームや試合に関わっていない他の司祭たちの目にも留まったということです。正直言いますと、私は今回キャッチャーでなくても大声を出そうと思って試合に臨んでいました。長崎市内の信徒の方が何人か応援に来ていて、ああ中田神父があそこにいるなと意識させたかったからです。観戦している人はもうどんなにかうるさいと思ったことでしょう。それでも大声を出し続けました。私は応援の人をある意味自分の意識から排除するために大声を出していたのかもしれません。まあその甲斐があったのか、最終打席は最も集中できて二塁打を打つことができました。この回を抑えて終わるぞ。で私の叫び声はチームメイトからも浮いていたかもしれないです。それくらい大きな声を出してできることを全力で果たしました。ホームランは残念ながら打てませんでしたが、やりきった感はあります。でここまで福音朗読に触れてないんですが、今回1点だけ触れたいと思います。それは先ほど目に留まったと、周りの人にこう意識させた、意識してもらったということにつながるんですが、一点取り上げるとすれば、あなたのその生き方は父なる神の目に留まりますかということです。金持ちで毎日贅沢に遊び暮らした人は父なる神の目に留まる生き方をしないで死んでしまいました。一方出来物だらけのラザロは金持ちの門前で のたれ死にしましたが、日々神の憐れみにすがって、神の憐れみが金持ちを通して与えられたらいいなと願いながら最後を遂げました。いつも片時も忘れずに神の憐れみを追い求めていたラザロは、神の目に留まってアブラハムの懐に迎えてもらったのです。人それぞれ置かれた環境で神の目に留まる生き方は違うでしょう。金持ちも毎日贅沢するほど豊かであれば、お返しのできないラザロや同じような境遇の人に惜しみなく施すこともできたはずです。一度でも自分の生き方は父なる神の目に留まる生き方だろうかと考えたなら、事態は違っていたでしょう。今回私はソフトボールでキャッチャーという初めてのポジションを言われて、応援の観客も相手チームの雑音もバッターボックスの打者も全て追い出すくらいに声を張り上げました。それでやっと自分の務めを果たすことができたのです。人の目に留まるためではなくて、人の目も雑音も全て追い出したときに仕事ができたのでした。私たちも考えましょう。今の生き方は父なる神の目に留まる生き方でしょうか。人の目を気にするのではなくて、父なる神の目に留まる生き方でしょうか。その生き方をどんな雑音を耳にしても曲げずに貫くことができるでしょうか。雑音を追い出せるでしょうか。あなたの生き方を見た誰かが、この人は神の目に留まる生き方をしている、私もちょっと見習ってみたい、そう考えてくれるでしょうか。どこに置かれても私たちは神の目に留まる生き方を追い求める人でありたいのです。